くポッドキャスト始まります。
2020年5月22日タックポッドキャスト2第96回目の始まりです。この番組は天王寺アップルクラブの大道とコメントのコーナーからはタックメンバーの北尾さんとお届けするんですが、今日はオープニングからタック音楽部長の柴さんに来てもらってます。柴さんお疲れ様です。
はい、お疲れ様です。柴です。よろしくお願いします。
は
い、
よろしくお願いいたします。実は今日は柴さんにオープニングに来てもらったんで、皆さん楽天やと思ったでしょ。違うんですよ、ね、今日は、ね、
楽天でしか出てないですけどね。
はい、今日は柴さんにですね、うちの番組の編集でも使っていますロジックプロ10というアップルによって発売されていますデジタルオーディオ
ワークステーション
って言った方がいいんですかね。
はい、
音楽を作ったりこのように音声の編集をしたりするアプリケーションが5月の11日に 10.5 にですね、無料で今回アップデートされたというお話で、その魅力をお伝えしたいと思って今日柴さんに来ていただきました。
はい、いやすごいアップデートだったんで、ちょっとこれは僕もまだ全部使い切れてないぐらいですけど、非常に楽しみにして向かいました。
はい、これは私実はですね、以前はガレージバンドばっかり使ってたんですが、
はい、
最近ですね、柴さんに最近でも半年ぐらいですけれども、このロジックプロ10いいよと教えていただいて、コワーキングスペースでマンツーマンで使い方も教えていただいて、そして使えるようになってって言ってたらですね、急にもうユーザーインターフェースが変わるぐらいのですね、大きなアップデートがあったんでですね、ちょっと私面食らってるんですけど。
そうですね、今回はでも特に今までの中でも大きなアップデートっていうのが、見た目の部分が大きく変化したっていうのがちょっと特徴になってますね。ただロジックってやっぱり一応プロ向けのアプリケーションなんで、
はい、
新しいユーザーインターフェースもガラッと変わったのが乗っかってるんですけど、今までのユーザーが普通に使うものもちゃんと残して、それが共存してるのがよく作られてるなって今回びっくりしました。う
ん、今までのところも置いて新しい機能としてのユーザーインターフェースも作り込まれたっていうのがいいですかね。
そうなんですよ。で、その連携がうまいことやっぱりやってるんですよね。
すごいな、やっぱアップルそういう意味ではすごいですね。
よくなんかこう裏でしっかり開発してたやなっていうのがなんか忘れ去られてるんかなって、ちょっとロジックはなんとなくそんな感じもあったんですけど、やっぱ忘れ去られてるどころかかなりコストをかけて開発をしてたなっていう印象です。
ちょっとロジックっていうのですね、よく分かってないんですけども、ちょっとどういうアプリなのか紹介していただいてよろしいでしょうか。
そうですね、ロジックっていうのはもともとすごく古い音楽のアプリケーションなんですけど、
はい、
Mac と Windows 両方で動くアプリケーションとして有名だったものなんですよね。
そうなんですか。
そうなんですよ。
Windows 版もあったんですか。
ロジックプロの5の頃までは 5.5、 細かく 5.5 っていうところまでは Windows でも動いてて、実際当時やっぱり CPU の性能とか考えるとロジックユーザーって Windows を使う人が多かったんですよ。
パワー PC 時代の話ですか。
そうですそうですそうです。
あ、
実際プラグインが何個立ち上がるかっていったら Windows の方がもう全然勝ってたんですよね。
そうなんですね。
そういう中、ある時いきなりアップルが買収って言うんです。 eMagic っていう会社だったんですけど、
はいはいはいはい、
アップルが買収しちゃって、
お
みんな
5棟買うってやつ、5棟買う。
そうなんですよ。で急に Mac 専用アプリケーションになって生まれ変わったっていう。
じゃあそれまでの Windows の環境全部捨てられて Mac 専用、今までハイブリッドっていうんですか、どっちも使えたアプリだったのが、はい、Windows の環境全部捨てられて Mac 専用のアプリになったっていう感じですか。
もう完全に捨てられましたね、 Windows が。
すげえ。
結構かわいそうでしたあれ、 Windows の人は。
へえ。もともとはじゃあ Apple とは関係のない eMagic ですかっていう会社だったんですね。はい、
そうなんですよね。それが2002年7月っていうところで、かなりも昔の話になるんですけどね。
へえ、なんかそれもうびっくりですね。
そうなんですよ。僕とかね、もちろんアップルしか使ってない人だったので、逆に喜ばしく迎えたところだったんですけれども、
はい、
ちょうどその DAW っていうデジタルオーディオワークステーションっていうのはいくつかあった中で、やっぱロジックっていうのはちょっとその特殊なというか、ドイツのものだったので、はい、非常にかっちりとお堅い難しい、もう名前からして論理的な、すごくとっつきにくいって言われてたんですよ。でそこをアップルが買収してどうなっていくのかなと思って、で6になり 7になりってどんどんバージョンアップを重ねていくにつれて、やっぱりユーザーインターフェースがどんどん分かりやすく変化していったっていうのは、僕はすごく喜ばしいことであるかなと思います、う
ん、これやっぱりこの今柴さんの口から出ましたけれども、デジタルオーディオワークステーション DAW ですか、
はい、
うんってプロの人が使うんですごいとっつきにくいイメージがあるんですよね。これ以外に、はい、キューベースとか、あと何でしたっけ、デジタルパフォーマーとかですね、
あとスタジオ1とかですね、はい、
そんなんでしょう、見ただけでは使い方がわからんっていう私感じでずっと怖かったんですよね、近づくのがですね、はい、だけどガレージバンドから入っていってちょっと覚えたらロジックは、まあ、なんとなく分かったんですけど、それでもやっぱり難しかった。これ笑い話みたいな話ですけど、最後に音を書き出すっていう作業をするところが、
はいはいはいはい、はい、
バウンズって言うんでしたっけ、
はい、
メニューを何本探してもないっていうこのロジックプロテーマですね。
あれ言われて僕もこれ分かりにくいなと思いましたもんね。
これ柴田さんに教えてもらって、実はメイン の, その音量調整するそのチャンネルのところって使われ、そこの、はい、そこにバウンズボタンが中にあってっていう、普通やったらそれは書き出しとかのメニューにあると思うのができなかった
ん
です
けど、
やっぱこういうところがやっぱりそれでもその使いやすいといえども特殊なアプリのイメージなんですけど、これをね皆さんにね知ってもらってね、ぜひ使ってもらいたいなっていうのが今日の趣旨ですからね。
そうですね、ちょっとまあ余談なんですけど、ロジックってその論理的なところが、あの、はい、いろんな部品の組み合わせで構成されてるっていう考え方なんですよね、
うんうん、
なので、あの、はい、最後のそのマスターのチャンネルというか一番音の出口のところ、うん、そのパーツがあって、じゃあ、あのバウンスしてオーディオファイルするのはどこなのっていうと、その最後のマスターのチャンネルの音を欲しいわけじゃないですか、
はい、
だからあそこにボタンがついてるんですよ。で、昔からやってなんとなくそういう風に流れてきてるんで変わってないんで、もう普通自然にやってたんですけど、言われてみたら普通メニュー書き出しみたいな感じですもんね。あれはありえないですね、本当に
必死に探しましたよ私。一応ガレージバンドのファイルが読めるんで、そのままロジック10に入れて、はい、まあちょっと勉強してみようかなって、おお、編集する感覚あんまり変わらんなった、プラグインの入れ方も変わらんし、よし、じゃあ最後書き出しだと思ったら書き出すところないよねあってですね、
まあでもその辺はちょっと名残が残っていますね。もう本当にロジックの難しいところがあった、まあでもそれ以外はね、もうガレージバンドをやってる人からだと多分すんなりと移行できるんじゃないかなと思いますよね。
今お値段いくらしか、24,000円
税別、
税別ですね。だから、
はい、
26,000何本ぐらいで私も買った覚えがありますんで、これ柴さんが初めてご購入された頃はおいくらぐらいだったんですか、はい、
僕がロジックに初め費やしたお金がだいたい40万強ですね40万円
MacBook Pro 買えますね。
例えばね、ピアノの音源が5万円とか、うん、あの、うん、リバーブが69,800円とかそういうのを全部こう買っていって、一回計算したら42万ぐらいになってたところ、アップルがボーンとロジックプロ10を出したあの2013年、
はいはい、
あの時に10万を切ったぐらいだったかな、衝撃を受けたんですよ。うわ、10万しないって思ったら、まあ今は26,400円とか、だから夢のような金額ですよね。
本当ですよね、まあ、今はね64ビット専用ですから、多分32ビットのプラグインも使えないんですよね、
はい、もう使えなくなりましたね。カタリナになっても完全にダメになってます。
今の新しいバージョンでないとまあダメですけれども、それでも2万4000円ですから、ね、プラグイン1個買うと同じぐらいですよね、は
い、そうなんですよ、それぐらいなん で, でそれにあのいいように考えると、まあカタリナになって64ビット OS もなって、まあ、アプリケーションも64になって、
はい、
まあ
はい、
余分なというかやっぱり古いものを全部捨ててるんで、
うんうん、
安定性なんかも向上してると思いますよね。
そういう意味では皆さんにおすすめなんですが、柴田さん、じゃあ今日は機能とかそういうのをご紹介してもらってもいいですか。
そうですね、簡単に良くなった点というかバージョンアップしたところをご紹介したいなと思います、
はい、お願いします。
でまず一番がやっぱりライブループスっていう、はい、これガレージバンドには搭載されていた機能なんですけど、いわゆるロジックっていうのは通常今までっていうのはいわゆる時間軸に沿って音をどんどんどんどん録音していったり入力していったりして、時間とともに進行していくっていう横にこうスクロールしていくような画面だったんですよね。でそこに対して今回のライブループスっていうのはセルっていうマトリックスがあって、その一つの枠の中にいろんなフレーズを並べていって順々にこう好きなところを押して鳴らしていくみたいな、どうせ DJ プレイというか自由に音楽を組み立てられるっていうような、まあ、それがライブループスっていう仕組みなんですけれども、
その箱自体がなんか1小節ごとに分かれてるとか、そんなイメージですか。
そうですね、これが1小節にしたり、 2小節にしたり、はい、例えば1拍にしたりとか、それも自由自在に組み合わせることができるんですよ。
あ、なんか本当にそれを繰り返したりとか並べ替えたりで DJ プレイみたいになるわけですね、は
い、もう DJ プレイみたいにできます。
うーん、
もうとにかく直感でどんどんどんどん触っていって音楽を組み立てていくっていう話なんですけど、で今回やっぱりさすがロジックっていうのが、うん、ガレージバンドの場合はどっちかというとやっぱりちょっとお遊び的な機能、そういう色が濃かったんですよ、はいはい、ガレージバンドも結構昔からもう数年前から搭載してたんですけど、どっちかというと遊びっていうか、まあ、おもちゃというかそういった機能だったのがやっぱロジックに搭載するって聞いて、どんな感じになってるのかなと思うと、クリエイター向けというかマトリックスをいろいろ触って出していく音を今までのようなロジック の, そのトラックにどんどんどんどん録音していくみたいな、いわゆる一つの音楽として紡いでいくというか、その動きがすごくうまくできてるっていうのがパッと触っての感想ですね。
それってですよ、 iOS 版のガレージバンドなんかでこうね、柴田さんに前見せてもらったように iPad なんかでこう小節ごとにポンポンポンと組み立てたりするっていうのはタッチしたらできますけど、
はい、
なんかこう Mac の画面ではちょっと難しそうな感じしますけど、そこもクリアされてるんですか？
マウス、そうですね、マウスを押してやらなきゃいけないんでちょっとこれ大変なんですけど、ただやっぱり Apple がさすがというか、 Apple しかこれできないのが、うん、iPad のロジックリモートっていうアプリがあって、うん、これも、うんうんうん、新しいロジックと組み合わせて使うと、そのマトリックスが iPad 上に出てきて、
はい、
iPad をコントローラーとして演奏ができる、マトリックスも押して演奏ができるっていう。
なるほどなるほど。あくまでも MacOS 上で動いているロジックプロ10の方のその IO というか、まあ、インターフェースとして iPad なんかを使ってこう押しボタンとかにできるということですね。
そうなんですよ、はい、
あすごい、まあ、ロジックリモートってね、私もたまに使ってますけど、スライダーなんかを iPad 側に出したりして便利やなと思ってたんですけど、はい、それがそのままその操作面になるっていうこと、
操作面になるっていう、
はあ、すげえな。
ちょっと触ったらレイテンシーって遅れが多分ほぼないようにできてるんで、で実際 iPad で選択した結果が自分の Mac のモニターで同じ動きをするんで、
はいはいはい、
すごく気持ちいいですね。
はあ、すごいですね。音を作るというか作曲するのには入門として最適ですね。
いや、これは最適やと思いますね。もちろんガレージバンドやったらね、iPad に入ってるガレージバンド使えば、
はいはいはい、
そのまま使えばいいって話になるんですけども、やっぱり細かいことやろうと思うと、まあ、大道さんは編集とかで、なんか細かい、かゆいところに手が届くかどうかって言って、ロジックじゃなきゃできない瞬間って絶対あったりするんで。
うん、ありますね、確かにですね。
ガレージバンドでね、2、3個手間をかけてやるところロジックで1回でできるんやったら、多分それはできるかできないかっていうとガレージバンドでもできるって話は結構多いんですけど、
うん、
やっぱり そこに到達する道筋がやっぱりシンプルだったり早かったりするとやっぱロジックの価値ってそこにあると思うんで、なのでまあ今回そういうライブループスをよく使ってる人もロジックに移行しても全然いけるというか、すごく面白い作業ができるんじゃないかなと思いますね、うん、
よくわかりました、はい、
あとね、まあ、声だけでこうなかなか説明すると難しいんですけど、サンプラーっていうものが、はい、まあ、ロジックですごくメインだった EXS24 っていう、まあ、ピアノの音源だったりとか、
はいはい、
まあ、ドラムの音源とかベースの音源とか、まあ、いろんな音源が入っているプラグインがあったんですけど、
はい、
それがやっとリニューアルされました。すっごく古めかしい見た目だったんですよ。でこれいつまでこのデザイン引っ張るんかなと思ったら、今回やっとガラッと変わりまして、
それは楽器の音がそこにまあ格納されていって、そこから引き出して自分の楽譜通りに演奏してもらうみたいなイメージのもんってことですか？
そうですね、ここからちょっと僕と大道さんだけですけど、今ズームを使ってるんですけど、はい、画面共有してちょっと見てもらおうかなと思います。
わかりました。
サンプラーっていうのはですね、まあ、こういったものですね、マルチ音源って言われてるような、いわゆる、まあ、先ほど言ったようなピアノとかベースとかドラムとか、はいはい、まあ、いろんなもの、うん、音が詰め込まれているそういったプラグインですね、はい、なのでこれ1台立ち上げると、うん、いろんな音が鳴らすことができるので、これも本当にロジックの基本となるプラグインかなと思います。
作曲とかする際にいろんな楽器を別々に用意することなく、この EXS24 でしたっけ？
はい、前のやつがですね、パッと今映像ないんですけど、 EXS24 っていうのは、いや、まあ当時はいい感じだったんですけど、当時っていうのはもう2000何年とか、
はいはい、
やっぱりもういい加減古くなってきたりしてたんで、これはちょっと嬉しかったですね。あと 新しいのがクイックサンプラーっていうのも新しく出たプラグインになりますね。クイックサンプラーっていうのはいわゆる一般的な音源、例えば人の声でもいいんですけど、わとか言ったような声をこのサンプラー、クイックサンプラーっていうのに取り込んで、それに音階をつけて演奏するとか、僕昔これ結構古くからあるテクニック、犬の声とか犬の鳴き声とかをあのワンっていうのをやって、ドレミアソラシドワンワンワンワンワンワンみたいな感じで演奏させるとか、今になってついたのがちょっと不思議だっていうか、でもなんとなく今流行りがそこにあったりするので、まあロジックとしてはいい選択なんじゃないかなと思います。ポッドキャストでどこまで伝わるかっていうのがあるんですけども、面白い使い方としてちょっと一個だけこのクイックサンプラーのデモをしたいなと思います。ある波形を取り込みました、クイックサンプラーですね。でこの波形何かっていうと、大悟さん聞こえますよね。
聞こえました。どっかで聞いたことある、は
い、どっかで聞いた電気屋コーヒーですっていうポッドキャスト、まあこういう多分テーマをこの頭にドラムのスネアの音があるじゃないですか、タッタッタッタンって、はい、これをちょっと撮りたいなと思うと、はい、あのここから切り出すことができるんですよね。でちょっと切り出したファイルがあるのでちょっとそれを見てもらうと、タンっていうアタックがついてるとこだけ切り取ることができるんですよ、
はい、
で切り取ってこれ自動的に実は鍵盤にもう割り当てられてるんで、
はい、
鍵盤を叩くと鳴っていくわけですよね。でこれをバラバラにして実はフレーズとして作り直すみたいなことができます、はい、ちょっとこれを今の電気屋大川さんのイントロにあるスネアドラムを切り取って組み上げ直しましたっていうと、
はい、
一応こういうふうに元ある音をバラバラにして組み直すみたいなことができちゃうような、でこれがすごく簡単にできるようになったのが今回のクイックサンプラーってちょっと面白いなと思いますね。
うーん、音をいじる人にとってはすごいでしょうね。
そうですね、あのそれこそ自分の好きな音楽なんかのあるフレーズを切り張りして新しいフレーズを組み立てるとか、うん、まあ、この辺 DJ プレイとかではよくやられてることなんですけど、
うん、
この辺が結構またシンプルに戻ったというか、すごく肥大化して高機能になっていくような時代だったのが、なんかこうもっとシンプルにやりたいことをこんなもんでしょうっていうので分かりやすく作られたっていうのが、
うん、
これちょっといじっただけで僕もすぐ分かったんで、これはなんか、うん、おっていうふうにちょっと思いました。びっくりしましたね、
うんうん、切り取ってそれを音にして、そしてそれを自分の好きな順番で演奏するのが、
はい、演奏するっていうのは、はい、
うん、
これがまあクイックサンプラーですね。
うん、
であと、まあ、まあドラムマシンデザイナーとかこのあたり今まであったまあドラムの音を今のやり方もそうなんですけど、いろいろ差し替えながらドラムを組んでいくとか、うん、はい、あとステップシーケンサーっていうのがですね、これも実はもう本当にかなり古いアプローチなんですよね、はい、ステップシーケンサーっていうものはそれこそ僕が音楽をやり始めた頃、こういう打ち込みをやったの高校生の時ぐらいにこういう打ち込みをやってたっていうような機能なんですけど、
はいはい、
これもあのマトリックスがあって、これ説明がすごく難しいですね。ステップシーケンサー、これはいいかな映像がないとめちゃくちゃこれは難しいかもしれないですね。
どんな感じのもんかだけ、
ミディとかが出始めた頃に入力をしていたような方式がこのロジックの中にちょっと高機能になって搭載されたみたいな。
最初にあったライブループスと似たような感じですか、またちょっと違うんですか。
そうですね、ライブループスの一つの素材を簡単に作るっていうようなものになってますね、
はい、なるほど、だから小説の中身を作るっていう感じですね。
そうなんです、はい、
うんうんうんうん、
基本的にはドラムで利用したりするっていう使い道としてはドラムで利用することになるんですけれども、あの例えばスネアドラムがドンドンドンドンっていうリズムだと、そのマトリックスの決まった位置に塗りつぶしていくようなイメージですよね。なのであの非常にシンプルなドラムを入力するにはこのステップシーケンサーってすごく楽なんですよね。非常にいいアプローチが改めて、まあ、リバイバルじゃないですけど搭載されたっていうのが、はい、ステップシーケンサーっていう、
リズムを作るもんみたいなイメージでいいんですか。
そうですね、これはもうリズムを作るものっていう風に考えてもらって間違いないですね。
なるほどなるほどなるほど。
で、まあライブループスにしても、 はい、まあ、こういうステップシーケンサーとかサンプラー、うん、クイックサンプラーとかって結構共通しているのがやっぱりそのダンス系というか、やっぱり今主流になっていくこういった DAW っていうものを使う方々が求めているジャンルの音楽に適した機能がすごく進化しているというのが今回のロジックじゃないかなと思いますね。で、ちょっと今ね、ダイドさんとちょっと画面共有して見てもらいたいんですけど、
はい、
実はマトリックスを消せば、うん、今までのロジックと何にも変わらないです。
そうなんですよ。私もだからその画面選んだらわけわからんかったんで、普通にやったら今までのロジックと変わらんなっていうことになってですね。
そうなんです。で、マトリックスをオンにして、どっちの画面を優先しますかっていう、実は切り替えスイッチみたいなボタンがあって、これで簡単に新しいライブループスもできるし、
はい、
でライブループスで演奏したものをこのトラックの方に録音して1曲に仕上げていくっていうこともできるし、逆に言うとトラックで録音したフレーズをライブループスのセルに持っていくっていうこともできるしっていう、
あ、ぶち込むことができるわけですね。
自分のその時にあった制作方法にこうどんどんどんどん変えながら変えて、しかも 最終的には統合できるっていうような、このあたり多分ガレージバンドでやってる人はすごく大変な、できなかったこと多いんで、もうロジックの価値があるんじゃないかなと思います。
なんかこんなん見たら私でも音楽作れるんじゃないかっていう気がしてきたけど、まあ無理なんでしょうね。
いや、これはもうね、本当にできます。今いろんなフレーズを組み合わせて、はい、ダイドさんから見たらあの、はい、マトリックスが見えると思うんですけども、
だんだん動いていきましたね、はい、
音が変化するというかフレーズが、うん、あの組み合わせが変わっていくじゃないですか、
うんうんうん、
この並べ替えで音楽を作っていくっていうのが多分最終的な目標とか目的だったりしますね。
なるほど。このライブループスっていうのはそういうことなんですね。
そうですね。
メロディの流れが一つあったら、その一つの流れを3回繰り返して、じゃあこのメロディは抜いて、はい、次はドラムだけ入れるとかっていうのがビジュアルで見ても分かりやすいですもんね。
そうですね。それを自分の手でタップしながらどんどん進めていくっていうことになって、うんうん、でこのコントローラーを今マウスでこうやってたんですけど、
はいはい、
iPad をつなげれば iPad でプレイができると。
じゃあ DJ プレイもその場合でできますね。
これできます。で、一つはもうリミックス FX っていうですね、これはもう、はい、ガレージバンド、 iPad とか iPhone で使ってる人、特に iPad で使ってる人にはおなじみだったりするんですけれども、
はい、
曲を流したものに、まあ、いわゆるこれこそ本当に DJ プレイが楽しめるっていう。こんな感じのプレイができちゃうっていうような、 iPad でコントロールが全部できるんで、リミックス FX っていうものが目玉としてありますね。
なんかこれこそ本当に今のね、うん、DJ みたいな感じでしたね。
そうですね。僕のプレイをお聞きくださいみたいな感じでまあそういう意味ではちょっとロジックっていうのが、先ほど言った今いろんな人が求めているジャンルであろうダンス系のこういった、はい、ものに特化はしているけれども非常にパワーアップしてモダンな DAW になったっていうのが大きな特徴ですね。個人的に iPad っていうやっぱりあの Apple は持っているんで、
うん、
ここと連携することによって多分完結すると思うんですよね。世の中の Mac のアプリってやっぱり最終的にじゃあ何を使うかっていうと、やっぱハードウェアのボタンがたくさんついてるものを買ってきたりとかってあるんですけども、やっぱこれが iPad でできるっていうのは Apple の強みで、その遅延のなさとかっていうのはおそらく他のデバイスではこれはできないでしょうね。Apple、全部 Apple で統一してるからこそできるのかなと思います。
確かにそのつまみがいっぱいついてる、ボタンがいっぱいついてるハードウェアをね、買ってやったとしてもそれにしか使えないですからね。
そうですよね。
いや、なかなか音楽を作る人にはこれはもう必須のアイテムですね。
なんでガレージバンドで楽しん、あ、結構面白いなって思う人はもうロジック買って絶対損はないって言い切れるし、うん、逆に僕はもうロジック買っていろいろいじった方がいろんなことができると思うので、うん、ぜひチャレンジしてもらいたいなっていうのは思ってることですね。 なんかもうね、ポッドキャスト向きじゃないこの僕と大道さんの画面共有だけでいろいろ話をしてしまいましたけど、まあ、たまにはね、いやいや、こういうことアプローチもね、
そうですね、
やっぱ天王寺アップルクラブもね、どんどん会員も増えてますから、
はい、そうですよ、天王寺アップルクラブはどっちかというと音楽に特化してるわけじゃないんで、音楽に興味ある人の皆さんにこれ聞いてもらう方がよりこう、
まあ、そうですね、
はい、価値が出ると思うんでですね、まあいいですね、ちょっと柴さんまたやりましょうよ、このこういう感じで、
あ、もうぜひ何かね、 やりたいですね、やっぱ音楽好きな人多いと思いますし、ただなかなかね、最初の第一歩がこれ難しいと思うんで、
うんうんうん、
そこクリアすれば結構すんなり入れる人多いんちゃうかなっていつも思うんで、
そうです
ね、やっぱそういう人は増やしたいですね。
やっぱそのガレージバンドの使い方にしても、柴さんには何度もですね、エイジも大阪でも山形でも作曲こんな風にできるんですよってやってもらいましたけど、あの一歩目が進めないっていう人が多いわけじゃないですか。
そうですね。
で、ロジックでも今言った、私もう目から鱗落ちましたけど、このライブループスって こんなんで音楽作れるんやったら、ね、並べるだけで音楽やって言うんであれば誰でもできそうなんで、その一歩さえつかめればいいんだと思うんでですね。
そうですね、もう適当に本当押せば音楽になるんで、うん、面白いと思います。
やっぱアップルすごいですね。
いや、すごいですね。なんか安心しました。ちゃんと開発をすごい頑張ってやってるんで。
私らにはこれが無料。今から新しく買おうという人にも2万4000円ですから、かなりお得です。今、円高ですから、今買いですよね。また価格改正あったりしたら高なったりすることありますからね。
いや、ほんまですね。買うならほんま今でしょうね。はい。
まあ私は一銭も金儲てませんけれども、ぜひ皆さんにお勧めしたいですね。
もらってるどころか使いまくってますからね。
うちの番組も何だかんだ言って柴さんにいろいろと教えてもらいながらですね、いろんなプラグインを使ってだいぶこう聞きやすい音っていうんですかになってきました。
はいはいはい、ですね、うん、はい、
やっぱこれもその本来は音楽作るためのもんだったかもしれないこの DAW を使ってるんですけれども、やっぱりそうすることによっていろんなプラグインが使えて、いろんな技が使えて、結構音がね聞きやすいようになってきたんで、これもありがたいことなんで、みんなで使い方を教えるというユーザーグループの原点に帰って、このポッドキャストも進めていきたいですね。
はい、そうですね、本当そうだと思います。
はい、千葉さん今日は本当に長々とありがとうございました。
すいません、長く本当に。
音に関しては後でください、それをね入れておきますから、皆さん途中で聞いたとこ音が良くなったとこあったでしょ、それは柴田さんからの音源をあそこに組み込んだやつですからね、もう聞いて驚いてください。
そうですね、頑張ります、
はい、はい、今日は柴田さんありがとうございました。またよろしくお願いいたします。はい、
どうもありがとうございました。またお願いします。
はい、タック音楽部長の柴田さんでした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
タック公式ツイッターアカウントでリツイートした記事を紹介します。2020年5月16日14時36分にリツイートした記事です。楽天モバイル 5G 参入を延期、新型コロナで準備遅れ、 IT メディアニュースからの記事です。楽天モバイルは5月の15日に発表したんですが、6月に予定していた 5G 通信サービスの提供について3ヶ月をめどに延期すると発表しました。これは、まあ、冒頭のタイトルでも言いましたように新型コロナウイルス感染症の影響で準備が遅れているんだそうです。6月開始が9月になるということで解釈してるんですけども、そういうことのようですね。ラクモバはですね、4月の8日に携帯キャリアとして MNO 事業に参入しましたが、来年2021年の3月までに 5G 通信サービスの全国展開ですね、その前に6月に一部地域から始めますよという話をしていた。これはね、以前 MNO 事業が始まった時にもうちの番組で言ったと思うんですけれども、まあ、その時にも 5G 事業大丈夫なんかよって言ってたら案の定ですね、延期になりました。このコロナの話としてどんな関係があるのかというふうにいろいろ調べてみるとですね、インドで進めていたネットワーク検証作業というのがインドでの都市封鎖等が起こりまして、 まあ、これが遅れているんですよということです。で、まあ、犬の方でももうその都市封鎖とかですね、いわゆるロックダウンとか終わったので目処は立ったんだと。なので3ヶ月遅れで済むということが分かったこのタイミングで9月からサービス開始をアナウンスしたというふうに言っているんですよね。まあ、次はだから9月にどういうことでまた伸びるのかというのを楽しみにしておくと言ったらおかしいんですけれども、まあ、9月にねちゃんとサービスにしてくれたらそれはそれでいいんでしょうけどね。この発表とほぼ同時期、5月の13日に20年の第一四半期1月から3月の決算を発表しているんですが、売上は順調に伸びてるですが、基地局整備をするための、まあ、言ったらそれを増やすための投資などを要因として営業損益は318億2800万円ですよということで、まあ、損はしてますと。売上は伸びてるけども損もどんどん増えてるということなんでしょうね。まあ、実はこれ5月の13日に決算と言いましたが、この5月の13日の決算の時にはこの 5G が遅れるということは言わなかったんですね。ちょっと少しずれて15日の日に言ったというのは、今言ったインドでの検証の見通し、それがついたからだということなんですけれども、じゃあもともと遅れるということが分かっていたんであれば、これは決算の発表ですね、株価にも関係ありますので、その時に言うべきじゃないかというのが、まあ、ビジネス的な考えかと思うんですが、まあ、私はちょっとねその辺経済のことよくわからないんで、でも、まあ、技術の方面から考えたとしてもですよ、もうそれ伸びるの分かってるんやったらね、もっと早めに言うてくれよとは思うんですけど、まあまあこれが楽天のやり方なんかなと思いますんで、まあ仕方ないですよね。ただ計画として2020年度末つまりの2020年3月までにやる 5G の基地局の設置計画に関してはもう全然変更ないということだそうです。まあ基地局はできる、そちらは進んでるけれども、ネットワーク側の方の検証作業でうまくいってなかったんだというふうに理解しました。ただですね、それに関してもいろいろ皆さんの意見があると思うんですけれども、この時にちょっと私もいろいろネットで調べとった時に見つけた記事で、ちょっとこれはと思う記事があったんですが、実は総務省が MVNO にかかる電気通信事業法および電波法の適用関係に関するガイドライン、通称これ MVNO ガイドラインというものらしいんですけども、これを改定しまして、新たに MNO を手掛ける MVNO に対して、フェアな競争でない状況であれば競合他社の MNO ですね、キャリアが MVNO 事業への電波を貸し出す義務がないということが追記されたということなんですね。一応この記事にあるので、もう一回 MVNO と MNO ですね、うちの番組ではいつも言ってますが、ちょっとおさらいしておきますと、全国各地に基地局を自ら設置して自社でサービスエリア、電波の届くエリア、通話できるエリアを構築する携帯電話会社を MNO、 モバイルネットワークオペレーター、そしてその MNO から電波を借りてですね、携帯電話サービスを手掛ける企業は MVNO、 モバイルバーチャルネットワークオペレーターと呼ばれますよ。さっきにお話ししました MVNO にかかる電気通信事業法および電波法の適用関係に関するガイドライン、 MVNO ガイドラインというのは携帯電話市場の競争を促すことによって活発化する、そうすることによって競争が生まれて価格が下がったりして利用者に対してメリットが生まれるということで、新たな MVNO が参入してくる人らがですね増えるように用意された、市場の変化に合わせてたびたび改定されているガイドラインなんですけれども、そのガイドラインに MNO が手掛ける MVNO に対し、フェアな競争でない状況であれば競合他社が電波を貸し出す義務はないというふうに言い切ったみたいなんですよね。まあ、今回の改定では MNO による MVNO の兼業、つまり自社でサービスエリアを手掛ける MNO 自身が MVNO としてサービスを手掛ける場合の考え方が追記されたということですね。今ですね、国内市場を見ますと、この話題の最初に出てきました楽天モバイルが NTT ドコモから回線を調達しているというのはもちろんですし、ソフトバンク子会社の LINE モバイルだとか、ソフトバンク子会社の LINE モバイルだとか、あとは KDDI 子会社のビッグローブなんかもそこに入るということですね。ですので KDDI と UQ の関係だとか、ソフトバンクと Y モバイルの関係というのは、まあ、ブランドが違うというだけでまたそれとはちょっと違うんですよと。それらがまあやってるんですけれども、今まで明記されていなかったんですが、このガイドラインでは新たに MNO または MNO の関係法人などが競合他社のネットワークを利用して MVNO を運営することは法律上禁止されていないといった った表記が新たに追加されたということで、まあ、MNO が MNO を経営するののお墨付きも逆で出てるんですよね。ただしその表記に、今言った表記に続きまして、 MNO は限られた電波を割り当てられており、電波の有効活用が求められていることを踏まえると、 MNO 自らがネットワークを構築することが原則というふうに書いてますよね。これは電波法の趣旨にものっとっていることで、電波というのはまあ国民共有の財産ですよということです。国民共有の財産ですけれども、つまりそれを管理しているのは今国が管理してますから、その国が公共の福祉などを増進するためにインフラとして電波を使う許可を与えているというふうに思いますので、それをですからみんなが幸せになるように使わないとダメですよということを謳っているんだと思うんですよね。 MNO が経営している MVNO がフェアな競争に対して著しい弊害を引き起こしている場合は業務改善命令の対象になると明記されているんだが、その著しい弊害として基地局整備を怠ける場合というふうに挙げられているんだそうですね。その場合は MVNO から接続の求めに応じる義務から外れると明記されているんだそうです。まあね、ちょっとねこれに関しては NTT ドコモがこのガイドラインの改正に関してやってくださいという意思を示していたのもありますし、ソフトバンクと KDDI は具体的にですね、クリームスキミングだと、つまり美味しいとこ取りにつながりかねないと指摘して賛同していたということですから、まあこういうふうにならんのは仕方ないのかなと思いますよね。じゃあさっきの楽天の決算の話に戻ると、やはりどうしても設備投資するとものすごいお金がかかるということで、楽天もまあ赤字を押してですね、まあそれは将来返ってくることを考えてということなんでしょうね。この電気通信事業法、いろいろ考え方あるんですが、昔電電公社の頃はですね、加入権というんですね、加入料をちゃんと払って、それが通話料金とは別にですね、日本中の交換局を建てたり交換機を購入する費用として払ってたということもありますが、もう今そういう時代じゃなくって、ちゃんとプールしたりとかするお金に持ってですね、基地局の整備、ネットワークの整備をしなさいということになってます。ただそれの基地局の整備なんかも、うちの番組でも取り上げましたように、KDDI とソフトバンクは 5G の基地局は一緒に使いましょうと、お金かかるからですね、その建設は一緒にやりましょうというようなこともやってます。そういうのはやっぱりみんなが努力をして、一生懸命もうね血の出るような思いで努力した基地局に対して MVNO が貸してくださいというのはまあまあ仕方ないとしても、 MNO やってる MVNO がそういうことを言ったとしても、それはおかしいんじゃないのということがやっとまあ明記されたというふうな感じなんでしょうね。そういうわけで、この楽天モバイルが 5G のサービスを少し遅らせるというお話ですが、いろいろとこの話には含みがあると思います。私は何度も言ってますが、楽天のシムを使ってますので、実際楽天は応援してます。ただしですね、やはりこの業界から後ろ指をさせるようなことがあるというのは良くないと思いますので、しっかりとですね、設備投資もやってもらって、みんなに応援される楽天モバイルになってもらいたいなと思います。2020年5月16日19時31分にリツイートした記事です。 KDDI UQ モバイル事業を統合へ、携帯ウォッチからの記事です。 KDDI と UQ コミュニケーションズは、 UQ の MVNO サービスあります UQ モバイルの事業を10月1日付で KDDI に統合します。これは会社分割のように継承となりまして、サービス自体は AU の中に取り込まれるのではなく、琉球モバイルブランドを引き続き使うということですね。これは KDDI の社長の高橋さんが5月14日の決算会見におきまして、まあ、統合を発表しましてですね、まあ、様々なメリットがあるんですよということを言ってます。大きく3つ言ってるんですが、経営体制の強化、新たな価値の提供、事業の効率化と言ってるんですけど、まあまあまあそれはそうやろというような話ばっかりで、じゃあ我々利用者は具体的にどんなメリットがあるのかなというふうに思うんですけれども、どうなんでしょうね。ちょっと記事から読みますと、 UQ は総務省の規制により KDDI の資本が 33% に制限されているグループ会社で、 AU のネットワークを利用する MVNO として UQ モバイルというものを提供してきました。三姉妹が CM してるやつですか、ガチャピンとムック出てくるあのあっこですよね。で、今回の経営統合で KDDI は AU のブランドとUQ モバイルブランドで携帯電話サービスを提供すると、まあ、自社が手掛ける MVNO みたいになったわけですね。でさらに傘下のビッグローブも JCOM も MVNO として携帯電話サービスを提供しますので、なんか複雑な三つどんまいみたいな感じになってくると。で UQ はあくまでも10月に統合されたとしても、既存のサービスの YMAX2 プラスというのは展開していくということですね。 この番組で今まで三大キャリアの話はよくしてるんですが、Y モバイルだとか UQ の話してませんでしたが、この YMAX2 プラスとかは上限が無制限のプランとかそういうのもあって、なかなかデータプランとしては素晴らしいもののようですよね。事業継承後の料金プランについては答えてないらしいんですが、安心して大容量を使っていただけるサービスを au として進めますと。そして低価格で小容量かつ安定した品質として UQ モバイルというポジションがあって、同じくビッグローマはオンライン加入が主であるということで、この3つのブランドをそれぞれに使い分けていくということだそうなんですよね。さてどうなるんでしょうね。私もその辺は全然わからないんですけれども、念頭にあるのはやっぱり楽天が MVNO 事業を始めたということで、また引き締めてこれでそこに対抗していこうと思ってるのかなっていう気はしてしょうがないんですよね。やっぱりキャリアとかって MNO の事業者っていうのは家族向けが強くて、 UQ モバイルや Y モバイルどちらもまあ学生さん向けが強いような気がするというふうな話をちょっとですね、タックのこの前のミーティングでゆくもばの中の人ですね、ゆっくりも終わっていての中の人ともちょっとお話したんですけども、そういうのもあんのかなっていう気もしますよね。でこの高橋社長そのついで言ってたのは、楽天が KDDI のエリアで2ギガの上限をですね、あの楽天アンリミットプランですよ、あれが2ギガの上限を月5ギガに引き上げて、さらには5ギガを超えた場合のその制限を 128kbps の通信制限ですね、1mbps に引き上げたということで、これ寝耳に水だったということで、楽天から全然相談がなかったみたいですよね。ただしローミングの手数料が増えるということで、お客さんでもあり競合他社でもあるという不思議な関係に今 au と楽天モバイルになってしまってるみたいですよね。使ってもらえば使ってもらうほど KDDI としては接続力がもらえるけれども、あくまでも競合他社なんでということのようなんですよね。さらにはですね、 au ウォレットポイントとポンタポイントの統合もですね、5月の末には控えてます。以前はローソンが運営してたポンタポイント、それと au ウォレットポイントが統合するという話もありましたよね、はい、だからそういうのも含めて au は今ね頑張ってるんだなというふうに思いました。ソフトバンクのね代理店なんかその横に Y モバイルの看板両方立てて同じところで両方契約できるとかあったから、そんな感じにして窓口を増やしたりするのかなとかいろいろ考えてしまいますけれども、とにかくね使う人が便利になるということを目指してやってもらいたいと思います。 KDDI で展開する携帯電話ブランド MNO サービスの au と MVNO サービスの UQ モバイルが合併するというお話、今後のこのサービスの展開に期待したいなと思います。
タックポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです。
このコーナーからはタックメンバーの北尾さんとお届けします。
皆さんコメントありがとうございます。
今週もコメントありがとうございます。
ツイッターでハッシュタグタックキャストとタック宛てにツイートいただいた中から一部を紹介します。
はい、お願いします。
はい。ほうれん草や小松菜を茹でるときはフライパンを使うと少量のお水で茹で上がりますよ。茹でてる時にフライパンに蓋をするともっと早く茹で上がったりします。おさむまるさんから5月15日19時40分にツイートいただきました。
はい、おさむまるさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
フライパンを使うと早くね茹で上がるってよく言いますよね。確かにね、蒸し焼くじゃないけど蒸す原理ですかね、これもね。
でほうれん草と小松菜って生でもまあまあ美味しく食べれるやん、
うん、まあそうですね、別に生でもええんですよね、確かにね。
ほうれん草だけは茹でないとなんかシュウ酸が出てくるね。
ほうれん草って茹でてですよ、アク抜きその今のシュウ酸ねしたつもりでも、
うんうん、
それでもやっぱり鍋に入れたりするとちょっと厳しい時ありますよね。やっぱり大量に食うとダメ、ね、3束も4束もあの鍋とかやってしゃぶしゃぶとかするでしょ、あの時に付け合わせの野菜もめんどくさかったらほうれん草だけとかね。
確かにほうれん草あったら何でもいけるよね。
そうそうそうそう、だその時やっぱりそのままでやるとアクがいっぱい出るんで先に茹でてやるんですけど、やっぱりそんな感じですね。
しゃぶしゃぶの時でも一回茹でてからやるんや、
う
ん、
そうするようにしてます。
え、お味噌汁の時は
味噌汁にほうれん草は 入れる時も茹でるね私は。
へえ、
まあ、ナッパ系って結局あんまり出汁出ないじゃないですか。
うん、
根菜系はね出汁が出ますけど、うん、なのでちょっと下ごしらえしたりするっていうことはありますね。
なんかいよいよなんか深夜食堂的な感じになってきたよね。
ん、深夜食堂小林薫さん、
うん、
あれの豚汁美味しそうですね。手でちぎってね、
うん、そうやね、そうやね。あとだし巻き、
だし巻きね、だし巻きのだし引くのもね大変なんでもうできればだし巻きは作りたくないですね。
難しいよねあれ、あのくるくるするのが難しいよね、う
ん、あれね、なんかプロの人らはあんまくるくせんらしい。あのどっちかだらその後巻きす、
うん、
あれで形を整えるらしいです。
うーん、
そういうわけで、まあ、いろんなやり方あると思いますが私は電子レンジやるのが手軽で大好きです。はい、おさむらさんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、またも1ヶ月聴取を溜め込んでしまいましたが本日までに最新回まで全部聞きました。姫と大道さんのコンビネーションにますます磨きがかかってきて楽しいです。おまけのにゃんこ登場も定番化ですね。ところで夏の AUGM 大阪はバーチャル翌日観光やってくれたら嬉しいな。収録でもいいので大阪ぶらり歩きを2人の解説で生配信、右手に目余すのがあって秀典白石さんから5月16日18時55分にツイートいただきました。
はい、秀典さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
いつもねなかなかお忙しいんで食べて聞いていただいてますけど、まあ、それで十分ですんでね、これからも聞いてください。
はい、ぜひとも、はい、
翌月観光に関しては6月に大阪がもう特定警戒区域から外れていれば、ね、出歩くことも可能ですが、
うん、
そうでなければそのバーチャルでもちょっと難しいですね。
うん、でもバーチャルちょっと楽しそうだよね。大阪のいいとこちょっと知ってもらいたいよね。
そうですね、大阪市内ね東京と一緒で広すぎてどっかにこうなんかこう決めていかないと難しいですね。
大阪城行ってグリコでいいんじゃん、
う
ん、
大阪城公園と道頓堀っていう意味、
うん、
大阪城公園も見るとこいっぱいあると思うんで、まあ、ちょっと1日ぐらい大阪城公園でも変わるんじゃない。
うーん、大阪城、ここが大阪城ですって言ってそれ以外そんなにいらんくない。
それだともう環状線から見たらいいんじゃん。
なるほど、
天守閣だけであればもう横車で通るか電車で通ればもう十分でしょ、
うん、
あの近づいていっても意味ないしね、あれ鉄筋コンクリートの建物で近づけば近づくほどあれちょっとあのええー、って思うような建物なんで。
そうやね、そうやね、だから別にそんなに大阪城に時間かけていいなと思って。
大阪城は実は天守閣以外にこういうの中にね石垣とかさ、そのいわゆる豊臣時代と徳川時代のものが残ってるのがまあ面白いんでね。
うん、じゃあちょっとバーチャル翌日観光のプランを練ってみますか。行けたら ね、
そうですね、
実際来てもらうのが一番やね。
そうですね、私もそう思いますんで、その、まあ、バーチャルでやるよりは皆さんに落ち着いたら来てもらってね、行ってもらいたいと思います。
はい、じゃあ大阪に来てもらいましょう。
うまくいけば9月にはやりたいですね、うん、9月か10月にはですね。
じゃあ6月に来れなかった分9月にいっぱい AUGM 大阪に集まってくれることを願っときましょうかね。
そうですね、まあ、そうなったらちょっといい季節なんでね、あの、うん、戦場バーベキューとかまたやりたいなと思うんですが、
あ、
去年は9月やったっけ、あれ戦場バーベキューやった、
うーん、6月やったっけ。9月の方ちゃうかな。でも電車もよく行ってみたよね、私一軒買ったけど。
そうね、電車貸し切りはね、でも前も言ったようにね、もう異常に酔っ払うよ同じ2時間とは思えない、この世のものとは思えないぐらい酔っ払ったからね私。
なかなかでも大阪人でも行かないようなディープ大阪体験できるやろ、う
ん、まあ、その通りよね、
は
あ、
うん、
だってあれについてからどういう行動したか覚えてないもんね
じゃあ9月にみんな大集合っていうことでね
その時には、まあ、戦場バーベキューか路面電車貸し切りでみんな楽しみましょう。
はい、
というわけで秀典さんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、今週の肉姫、ランチやん。この激しさが好きです。金曜日はタックポッドキャスト配信の日、カレーの日、正午は医療従事者の方々感謝を込めて、フライデーオベーションをプラフォード2メートルさんから5月15日7時14分にツイートいただきました。
はい、村さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
ランチですよ、ランチ。
はい、
今日はですね、ランチ何食いました？
今日はバーベキューしてました。
私、ウーバーイーツでマクドナルド頼みました。
お買いに行ってよ、マックぐらい。
早いね、15分ぐらいで来たよ。
買いに行っても15分やろ。
まあそうなんですけどね、
うん、
まあ、でもまあそういう風に勉強になりましたよ。大変、世の中の仕組みが。
セレブやね。
いやいや、安いですよ。だって配達料込みでも500円ぐらいですから。
え、最近のマック高くない？
今ハンバーガー1個200円ぐらい。
あ、何やったっけ、うん、テリタマじゃなくて何やったっけ今。
チキンタツタ。
そう、チキンタツタ食べた、は
い、あ、なんかタツタ、あの、明太マヨみたいな。
あ、じゃあどうやわ。
なんでじゃない、
ノーマルのタツタがいいよね。チキンタツタだっけね、バンズがちょっと違うね
ん。あ、そうそうそうそう、なんか
モフモフやねん。
そうそう、わしでもね、ちょっと頼んだから思ったけど、マクドナルドってハンバーガー屋さんのに鶏の揚げたん挟んでんの売ってたら、これ邪道やなと思いましたね、う
ん、なんでや。
やっぱりハンバーガーやからハンバーグを食わなあかんじゃんかなと思って、挟んだんのは。
でもさ、最近お米バーガー出てるやん。
最近っていうか、あの昔、モスバーガーはだいぶ昔からやってますよ。あれ、
違う違う違う、マックができたのって画期的じゃない？なんでチキンタツタには醤油やん、なんかご飯の方が合うに決まってんねん。
なるほど、なんかまともなこと言いますね。
うん、まあ私ノーマルのチキンタツタ食べたけどね。
そのなんか小さいチキンタツタがあるんですよ、なんか一口チキンタツタみたいなのが。
うん、思わせぶりのやつやろ。
食った？
食ってない。
なんかもうウーバーで頼んでみてくださいよ、安いし。
え、それいくらで配達してくれんの？
150円か200円ですね。
はあ、それは大人の道具使いたくなるね。微妙なとこついてくるね。
姫んちの一番近いとこってあそこやろ。
うん、
うちあの距離の3分の1ぐらいですもん。
もういよいよ近いやん、私は。行って、
はい、
行って。
ブラさんのこの話をそのままにして、ちょっともう一つ行きましょう。
はい、大阪在住の旅行系 YouTuber が旅行行けないので Uber Eats の配達員をやり始めた。動画を見ていると Mac のそばで待機していた方が効率的らしく、発注は配達員の消化で順番が回ってくるみたい。正幸さんから5月15日9時27分にツイートいただきました。
はい、正幸さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。そうなんや。
そうみたいです。まあ、この旅行系 YouTuber の人は旅行行けないからこれで稼ぐっていうのはいい話だと思いますし、
うん、
やっぱり同じ場所に待機しとったら Uber はもう GPS かなんかで分かってて、うん、なんか向こうで優先順位決めてピコーンってなるっていうことなんでしょうね。
あー、だからか。
うん、それがなんか評価で順番が回ってくるってことなんでしょうね。
あ、だからみんなあんなにマックにいるんやね。
さっきの話じゃないけど、やっぱ15分で来た理由もそれだと思うんですよ。マクドナルドの近くに皆さん待機してはるんかなと思って。
うん。
うちの家に一番近いところと、その次のところが、まあその次のところが通天閣のところなんですけど、
うん、
通天閣のところはそんなに人回ってるイメージはないですけど、うちの家に一番近いところはよく人回ってはりますもんね。
やっぱりそうなんや。
なのでマクドナルドに何度も言いますけどね、ウーバーで注文するなら値段があんまり高くないんで、高くないっていうのは別に単価が高くないっていう意味じゃなくて、その値上げ率がね、ウーバーでの値上げ率がそんなないんで、
う
ん、得だと思いますもんね、私も。
特にそうだよね、今やったら店内で食べれないから、それやったら持ってきてもらった方が同じよもんね、う
ん、姫、じゃあそんなわざわざあれ化粧して買い物行くの？
うん、何かの帰り道に行ったりしてる。
偉いね。
うん、わざわざ行って帰ってくるんやったら往復の時間かかるけど、
うん、
帰り道の途中やったらウーバーと一緒やん。
でもそれ帰り道の途中やったらさ、スーパーによって買い物して食べた方がよくない？
いやー、年に2、3回ぐらいマック食べたい病出てくるやん。今ちょうどチキンタツタもあるやん。チキンタツタとグラコロンの季節は必ず食べたくなんね。
前も言ったよ、ブラックローザー全部あれさ、小麦粉やでって。
もう知らなければ幸せなことって世の中にはいっぱいあるのね。
外のパン小麦粉、グラタンの中のマカロニ小麦粉、周りのホワイトソース小麦粉、その外についてる衣小麦粉やで。
小麦粉正義
そういうことでマクドナルド食べたくなりますね
どういうまとめ、雑すぎるやろ
まあブラさんが言われてるようにね、金曜日のお昼、うん、医療関係者の方にフライデーオベーションっていうのね、最近よくやってますよね。
うん、
コロナの話もだいぶね収束しつつありますけど、
うん、
まあ、エンディングでまあその話はちょっとしましょうかね。
はい
はい、ウーバーイーツ便利でまた利用したいと思います。というわけでブラさん、はい、正幸さん、コメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、姫の脅しが怖い、それよりも大道さんの黒いところの方が怖いのか、次の配信は姫を酔わせて暴露会、楽しみにしてます。今出前館の基地があります。新聞屋さんが基地になってることが多いです。新聞は朝夕だけなので、その時間以外に出前館のお仕事をしているようです。朝日新聞が出前館と業務提携をしているようですよ。ひまちゃんから5月16日14時31分にツイートいただきました。
はい、ひまちゃん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。確かに、
はい、私に黒いところはありません
あ、はい、
ちょっと最近暇なんで、オンドバンドビデオで南の帝王ばっかり見てます
同じ匂いを感じるからやろ
あの千原ジュニアさんの方ね。
あ、そっち。
あ、竹内力の方より千原ジュニアのやつの方がいいですね。
なんか精神的にやられる気するよね千原さんの方がね
そうね、私なんかああいうタイプなんで、
うん、なんか竹内力の方が正統派のあっち系やん
うん、
でもなんかジュニアさんの方は精神を病んでくる感じのやつや
あ、はい、
怖いよね、怖いよね。
出前館の基地って姫見たことある？
見たことないね、ちょっと衝撃やった、
うん、私もないんですけど、ひまちゃんが書いてくれてるんでちょっと調べたんですけど、
うん、
朝日新聞と2年か3年ぐらい前に提携したらしいんですけど、今年の夏でも辞めるそうです。
え、
でその理由っていうのは意外なところで、人が確保できないんだそうですよ、
うん、
あの新聞ってですよ、朝早い配達で、ね、夜中ぐらいから始めて、
うん、
配達してんで、昼間は例えば学生さんとか学校に行って、
は
で夕方にまた配達するって感じだから、結局昼間に人がおらんので、
は
そう、分かった。提携しても結局人材確保できなくって、その全然思ったようなことができなかったらしいですね。
うーん、
うん、なのでその朝日新聞のその配達所との契約をやめるそうですわ。
うーん、画期的やと思ったんやけどね、
うん、私もそう思ったけど、やっぱり持ちつ持たれつにはなれなかったってことなんでしょうね。
うーん、
姫を酔わせたらその暴露してくれるんですか、いろいろと。
うん、大東さんの話いっぱいするよ
別にそんなされて困るようなことないことないな、うん私姫にされて困るのはさ、別になんかほとんどのことやんけど、女性関係の話されると困ることいっぱいあるよね。
うん、そうね。じゃあ、まあ、次は大道さんの黒いところを暴露しましょうかね。
いや、それはもうしてもええけど全部カットするだよ
その日だけ私が編集しようか、
うん、何やったらもう自分の話みたいに編集して、
うん、
うん、あ、姫ちゃんもね、
うん、
また大阪に来てもらって、ゆっくりできる時があったらゆっくりしてね、うん、お話でもしましょう。
はい、
はい、それでひまちゃん、コメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、今回も楽しい配信ありがとうございます。まゆみわかんないが受けました。ちなみに LINE のトリッジの画像を添付します。ひろふわさんから5月15日13時3分にツイートいただきました。
はい、ひろわさん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
あの、ちょっと手伝ってくれませんか近所のコンビニで何枚かの iTunes の点数カードを買ってきてくれますかって、ね、待ってましたって書いてますから
ねしかもキラキラマークやからね、う
ん、いや確かにね、ありましたね。
でもなんかもうひろふわさんのこのスタンプが最強よね
お前待ってますね。
もうなんかツッコミどころがこの1枚のスクリーンショットだけで多すぎてびっくりせえへん
まあ、ね、ちょっとね、いろいろ驚くのは、
うん、
16時47分にあのちょっと手伝ってくれませんと別れた奥さんから来たわけでしょ、
うん、
それが1分後の16時48分に入って返事してますから あ、いいよっていうやつで。
びっくりするよね、でもね。
これって来たことある？姫。
私友達から来たことある。
私一応 LINE にアカウントは持ってるんですけど、使ってないんで、来てたかもしれんけど、見たりしてないとか、向こうが消したりとかあるかもしれないですけど、ほんまにこの、なんですか、よく SNS で見る通りの、これ、なんやろうね、やっぱり、相手が日本人じゃない人やから、決まり文句しか送ってけへんってことなんですか。
うん、そうやね、そうやね。
まあ、コピーペーストで送ってくるだけなんですね。
うん。仕事関係の人から、この iTunes カード買ってくださいっていうのが来て、うん、最初なんでこの人から LINE 来るんかなと思って。どうされました、うんうんうんうん、結構深刻に返事をしたら、うんうん、iTunes カード買ってくれませんって言われて、うんうん、来たこれ、うわ、そんなやつ来た、う
ん、ちゃんと待ってましたって言った。
ごめん、そこまで私ユーモア持ち合わせてなかったわ。
わしやったら喜んでって打つな、
うん、
まあ、50枚ぐらい行きましょうか。買ってもないけど買ってきましたとかって言うて、なんか楽しめそうやん。
無駄、時間の無駄。
ええ、そうやろ。まあ、こっちは遊べるからやけどね、向こうにとっては一銭もならんから、時間の無駄、うん、そういう思いを差し合いたいじゃないですか。
でもこれ、ほんまに送ってる人が何人かいるんやろうね。
うん、何人かというか、まあ、1% でも引っかかってくれるようなとこやもんね。
うん。
情報弱者と呼ばれる人たちを、まあ、引っ掛けて、あれでしょうね、金にしようという、まあ、詐欺ですよね、簡単に言ったら。
うん。
初めから騙そうという向こうに意図がある、もう完全な詐欺ですからね。
うん。
こういうのもう最近ね、なくなって久しいですけど、あの手この手でありますからね、皆さん気をつけてもらいたいですね。
はい、来たら待ってましたでお願いします。
ところで、前見わかんないっていうのは、私あんまり聞いたことないけど、使ってんのこんな
ん。初めて言ったぐらいだよね、多分ね。
あ、それならいいです。
自分のこと名前で呼ぶことないよね。
いや、
なんか自分のことを名前で呼んだことある？
いや、ないです。
いやね、普通そうよね。あれ、なんなんやろね。
なんなんかは私にもわからんけどさ。
その心を教えてほしいよね。
昔、覚醒剤捕まったの、酒井のり子さんとか、のりぴーわかんないで自分で言うとってん。
あ、マンモスレピー。
あ、そう、そんな、そんな、そんな、そんな。まあ、そんな感じなんでしょう。のりは。
はあ、のりぴーなだけに。
ありがとうございます。わかってもらえて。うまいこと言うたんで、もうこれで終わります。ひろさん、コメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、仕事の効率化って難しいですね。ただ早ければいいわけでもなく、質が問われるし、表にも現れにくい仕事内容もあります。何をもって成果とするのか、考え方も人によって違うので、本当に難しいです。イクラムさんから5月16日13時24分にツイートいただきました。
はい、もう一丁いきましょう。
はい、私の場合は毎日に何度かデスクトップの画像を送られてきても、それを見てどうすればいいのかと思いますね。ずっと YouTube のデスクトップが送られてきたらそれはあかんと思いますが、タイミングによっては調べ物などで直接仕事に関係しない画面になっているかもしれませんしね。ヒロイワオさんから5月17日8時37分にツイートいただきました。
はい、イクラムさん、ヒロイワオさん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、まあ、お二人のねツイート取り上げましたけれども、やっぱこのリモートワークとか、うん、そしてそれを効率化してそれを評価するっていうのは、まあ、非常に難しいなと思うんですよね。
うん、
これはまあそのお二人の話に答えてるかどうかわからないですけど、もうリモートワークをもともと導入してるところとかで、まず成果の人事評価をちゃんとやってるところっていうのであれば、もともとその仕事に対する定量化とかをしとってですよ、それで評価することができてて、リモートワークに対する評価っていうのももうすでにちゃんとできてると思うんですよね。それが今までリモートワークしたことなかったけど、とりあえず社員出勤させられへんから、なんとなくリモートワークやってみようかっていうところが、それの成果でもって評価するなんて絶対できるわけないと思うんですよ、
うん、
というふうに思います。
うん、それは今からやろうなと思うのよね。
うん、そうですよね。だからもう本当に今までやってるところであれば全然問題ないと思うんですよね。
うん、
なのでというふうに思いますね。私なんかもその今ねリモートワークなんかでやってる部下の評価がすぐできるかというと、もう難しいじゃないですか。
うん、
例えばそのツールすらもね全部完全に与えられてないわけですから、
うん、
仕事に使う道具もですね、それでね結果が出てないっていうのも、それも酷な話じゃないですか。
うん、
まあそこでちょっと考えなあかんとかいろいろあるのかなと思いますが、まあいかんせんね今パソコンすら手に入らないでしょ。
あ、そうなんや。うん、へえ。
あの SNS なんか見てると、
うん、
とりあえず支給しようにもそのパソコンが手に入らないらしいですよ。でしゃあないから自分の私物の使い言われた人が自分の私物の使おうとしたけど調子悪いから、
うん、
買おうと思ったらそのビジネスで使うようなノートパソコンも全然品薄で手に入らん。
へ
ー、 Mac でよかった。
あ、はい、
Mac ってあんまりそのあれでしょ、リモートワークでですよ、家で仕事する人が使うイメージのコンピューターじゃないじゃないですか。
もう本当にね、いろいろ困っとるよね私ね。
実際にも Mac でも Windows でもできることそんな変わらないでしょ実際には。
でも使ってるソフトによっては、うん、対応パソコンでも全く動かんくなる時があんねん。それを家でしようと思うとね、
なるほど、
いや限界あるよね。
それはあのあれなんじゃないですか、私が思うに会社でこのアプリを使わないいかんとかあるじゃないですか、
うん、
そういう縛りがあるとしんどいからなと思いますね。その結果的に一緒であれば何使ってもいいっていうのやったら、まあ、何でもいいのかなって、リラックスでもほんまにいいのかなと思いますもんね、
うん、
まあやっぱりだから本当はシングルライトかなんかでですよ、家にある端末はね軽いやつで仮想デスクトップなんか会社で動いてるやつをリモートで動かしたりするっていう方がいいのかもしれんなと思う時ありますね私は。
うん、確かに、ほんまに確かに、
うん、ちゃんと VPN なんかでしっかりやってくれ、で自分とこのその持ち出してる端末には実際何も残りませんと、
うん、
っていう話かなとちょっと思ったりしますね私はね、
うん、
まあそれはそれでね、ライセンスの数とかも金かかるやろうしですよ、落ち着いてまた真にね必要なところはそういう部門はちゃんと入れるんだでしょうし、働き方の改革っていうのがこれで進んだのではないかなと思いますね。
うん、考えるきっかけにはなったと思うよね。
そうですね。なのでイクラムさんやヒロヨアさんが言われてるようなことが、前から現実にどのように評価するのか、どうやって考えるのかっていう社会になればいいなと思います。
はい、
はい、イクラムさん、ヒロヨアさん、コメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きましてオキュラス GO をで iPhone SE を買わずに Oculus Quest を買ったので iPhone 6S でセットアップ。 FRC さんから5月13日19時10分にツイートいただきました。
はい、 FRC さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
Oculus Go を打って Oculus Quest を高級な方を買い替えられたらしいですよ。
は
ぁ、目が大嫌いな Oculus Go、
なんかね痛かったのよね、重たかった。
まあ確かにね、あの、まあ、オキラスGOも VR の黎明期というかね最初の方のやつやったんですから、
うん、
できることはね楽しかったんですけどね、とにかくでかくて重い、
うんうん、そうなの。
私も時々出してやってるんですけど、
うん、
あのネットフリックスがみんなに使ってるんですけど、
へえ。
でも、ね、やっぱり長時間だと疲れますね。
うん、重たいのよね。で私あの顔の横幅が狭いやん、
顔が小さいから
多分標準のサイズやとちょっと下がってしまうのよね。
なるほど。
それがいよいよしんどかった。
なんかアームみたいなやつにオキラスGOが固定されててそこに顔を近づけていくような感じやったら楽やったのっていうね、うん、
あの凹凸のしっかりしている欧米人用に向けに作られてるのかもしれないね。
うん、確かにそうやね。で iPhone SE 買わずにオキュラスクエスト買ったんで iPhone6S ってセットアップってことですからね。iPhone6S も FRC さん多分今年の秋でもあれです、 OS のバージョンアップとかできなくなるんじゃなかったでしたっけ。
へえ。
来年かな、ちょっとどっちか覚えてないんですけど、何しか今年か来年ぐらいにもうアップできなくなるんですね。
6S はいつ発売？
6S はだいぶ前。
雑やな、 Apple の方がアップデートの保証期間は長いねんね、
う
ん、
ハードとソフトが一緒に売ってるところやからそれができるんだと思うんですよね。
ピクセルは多分3年やねん、アンドロイドは2年かな、
うん、ぐらいですね。いや、アンドロイドはだってもう酷じゃないですか、そのメーカーによってねちょっとずつ改造してるから。だからバージョンアップの時もちょっとメーカーがちょっとさらなあかんですよって話この番組でもしたじゃないですか。
うん、
でもそんなん考えたらもう売ってた後にですよ、メーカーにそれを開発してね、もう一回出し直せっていう OS を自分とかでちょろっと改造してですよ、
うん、
何年前に売った製品やねんって話で、ちょっとよっぽど体力がローテのところでないと難しいんでしょうね。
そうよね、
うん、まあアップルはずっと同じもんね、ハードソフトを売り続けてるからそれはできるでしょうし、次につなげるためにもそれをやっていく価値もあるしですね。
うん、確かに
Mac はね長く使えるっていうのもありますけど、 iPhone はやっぱり Mac に比べるとそれでもそんなに長く使えないじゃないですか。 電池も下手ってくるし、うん、そんな20年つけたところで意味ないですもんね。
まあうん、そうね。
そうですか。じゃあ FRC さん、 AGM 大阪、次ね、秋に来ていただいた時には iPhone、 iPhone12 かなんかに買い替えられてるんですかね。
そしてオキュラスクエストで、とりあえず6月の AUGM を聞いてくれるやろね、参加してくれるやろね。
YouTube 見れるもんね、あれね、オキュラスの中に入ってるアプリでね。
ね。
さすがいいこと言うわ。ぜひお願いします。
はい、お待ちしております。
お待ちしております。FRC さん、コメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、格安スマホの下り、確かに違和感ありますよね。私も仕事でその辺の記事を書くときは、極力格安スマホ、格安 SIM の表記は避けています。ただ、MVNO と Y モバや UQ モバイルを一緒に記事にすることは、いわゆる格安スマホといった表現をせざるを得ない時もありますが、スミーレさんから5月15日13時3分にツイートいただきました。
はい、スミーレさん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
まもたの声もいつも聞かせてもらってます。スミーレさんの書かれたように、私もね、前も言いましたように、格安スマホの話したでしょ。格安スマホって姫何を想像するって話をさせてもらったじゃないですか。
うん。
やっぱりこうね、いわゆる格安スマホっていう風に書かないとやっぱりおかしくなるって話、スミレさんもされてるんですね。
うん。
やっぱり世の中にそのね、そういう表現がこだわってやってる人もおれば、こだわってない人もおるんでしょうけど、まあ、みんなに伝わることが大事なんで、まあ、しょうがないかなと思うんですけどね。
うん。
まあ、あとはギガが減るっていうのも私は違和感ですけど、ギガって単位であって、その別に通信量だけの単位じゃないですもんね。
あ、そうなんや。
だって重さの単位でもメガトンとかギガトンとかあるでしょ。
うん。
ただ単に10の6乗がメガ、10の9乗がギガっていうだけですから。
は
あ。私はギガヘルツはよく使いますよね。8ギガヘルツとか6ギガヘルツっていうのは、うん、まあ、そういうところもあるんで、まあそのキロとか、ね、メガとかギガっていうのは10の何乗を表すかったんで、そういう意味ではそのが減るっていうのはやっぱおかしいんでしょうね。
なんかあの順をって考えるとおかしいけど、それで通じるんやったらいいかなってなんか思ってきた。
あ、そうね、まあ、そう思うことは大事ですよ。そう思うことは大事です。そう思うことは大事です
、うん、3回言ったね、大事なこと3回言ったね、
うん、ただし、まあ、それがだから何でもまかり通ってくる前になんかやらなあかんのでしょうね。
うん、
だってそれで分かればええって言うだけど、それは勝手に作られたイメージがみんなに浸透して分かるようになっただけであって、普通に何度も言うけど、うん、この格安スマホに関してだけは、格安スマホって言われたらスマホの安いのっていうのが普通の話でしょ。
うん、
うん、だからそこはだからちょっとおかしいんじゃないですかっていうことなんですよね。
うん、
まあ別にどうでもいいんですけどね、正直言うと、うん、
伝えればいいかな。
その通り。そんなにこだわったところで別に私に何のなんていうんですか、得もないわけですから。
そうよね、商標権持ってるんやったらね、ちょっとこだわりたいけどね。
そうそうそうそうそう。ですが違和感はあるということだけはこうなんか皆さんにお伝えしておきたいなと思って。
はい、意外と真っ当なことで終わったなと思った。
あ、そう、
賛同してやるわ。
意外かもしれないです。私はあれなんですよ、こういうなんていうんですかね、物分かりのいい人間なんですよ本当は。
もうなんかそれはもう残念なコメント返しをさせてもらうと、うん、解釈の問題やと思うわ。
お、どういうこと？
人によって解釈って違うやん。私は正義やと思ってるけど、大道さんは正義じゃないと思ってるっていうのと同じやと思うで。
姫はどう思うんですか？私はあれでしょ、そういう意味では
マット。大道基準が多すぎるでもイラッとするから大道さんなんやろうなっていうのも一理ある。
まあそうね、まあ、イラッとせんといろいろ気づきが起こらんのでね、そういう意味ではやっぱり気づくためにイライラするようにしてますよ。
うん、これからもそのまま行ったらいいんちゃうかなと思う。ただそれ以上めんどくさくなるのはやめた方がいいよ
なんか人生のアドバイスありがとうございます。
いえ
スミレさんもワンボタンの声頑張ってください。
楽しみにしてます。
はい、スミレさんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。
今週のコメントは以上です。
皆さんコメントありがとうございました。
当番組宛てのコメントは Apple Podcast アプリのレビュー、 Facebook ページのコメント、 TAC 公式ブログへのコメント、 Twitter のメンション、ハッシュタグシャープ TACCAST などでお待ちしてます。
お待ちしてます。
皆さん今週もコメントありがとうございました。
ありがとうございました。
タックポッドキャスト2第96回もエンディングを迎えました。
はい。
今週はオンライン診察の方法という記事がありましたので、それを取り上げたいと思います。
はい。
オンライン診察、PC 使わなくても大丈夫。情報機器が苦手なら電話で受診を。IT メディアニュースからの記事を取り上げます。
へぇー、
はい。ちょっと記事読んでみますね。
はい。
新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、医療機関のオンライン診察が特例的に認められる中、高齢者への浸透が課題となっている。オンラインという言葉から、PC やスマートフォンを連想し、抵抗感を抱く高齢者がいるためだ。実際には電話での診察も行われており、薬は薬局から自宅に配送してもらえるサービスもある。厚生労働省は重症化リスクが高い高齢者にも活用してもらいたいと呼びかけている。やっぱこの大きいのは待合室とかに待ってるだけでですよ、
うん、
感染拡大広がるということで、その特例措置として初診からすでにスマートフォンの画面などについて遠隔で患者を診察するのが可能になったんですね、
うん、
主な流れとしてはまず患者さんが、
うん、
医療機関のオンライン診察してるか確認して予約とか会見の方法を確認しますよと、
うん、
で電話などで医療機関に電話して診察してもらいますと、
うん、
医療機関がその、まあ、例えば処方する薬があった場合は処方箋を本人じゃなくて薬局にそのまま送りますと。で今度は薬局と薬などの服薬指導ですね。これこういう時で飲んでくださいね、こういう症状が出てやめてくださいねってあるじゃないですか、薬局で言われるね、
うん、
あれもやって薬を薬局が届けてくれるというこの段階でやるそうです。
薬局が届けてくれるんだ。
うん、そうですね、基本的には。
へ、
結局取りに行ってしまってまた薬屋さんのあれも結構待ってるじゃないですか、うん、調剤薬局。
そうやね、そうやね、
まあそこでね感染したら意味ありませんから、
うん、
そういうことで、まあ多分薬の配送でもあるじゃないですか、ポスト入れたりすれば合わなくて済むじゃないですか、
うんうんうん、
そういうのもあるのかなと思いますよね。
うん、
うん、いや実はねこの私ですね、もう今は下がったんですが、はい、ちょっと何日か発熱の症状が続きまして、
びっくりしたよね。
ああ、ね、コロナではないと思ったんですけど、なんかこれ肺炎みたいなそんな感じじゃないんで、
うん、
どうしようかなと思って、でなんか発熱しとったらなんか病院は見てくれなかったらいろいろ言われてるじゃないですか、
うん、
だけどまあダメ元で、あのいつも家の近所で行ってるところね、かかりつけの、
うんうん
ね、大阪の日本橋のその普通の内科に電話してみたんですよ、
うん、
だから時間はこの時間に来てもらうのは発熱患者困りますけど、あの、うん、いや見てますよみたいな感じでですよ、
うん、
で行きました。
え、
風邪って言われました。
もう大道さんさ、季節の変わり目にちょいちょい熱出すよね、
はい、子供みたいな感じでしょ。
さっき言われた、ほんまに子供かと思ったよね。確かに最近ちょっと暑くなってきたなと思って。暑くなってきたなっていうタイミングと寒くなってきたなっていうタイミングで熱出るよね、よくね。
そうですね、
うん、
もうかかりつけなんですよ私のね、そこがもう最近の。
あの子は思ってまた熱出したでって言われてる。
あの
見た目とちょっと違うでって言われてるで、多分。
ちょっと今回もあの3日間の熱を、私は結構それが几帳面ですから、何時に何度やったっていうのを取って、その時の症状を全部 Google のスプレッドシートに入れて。でちゃんと iPad 持って、はい、iPad でどうですか熱の記録取ってますって言ったら、じゃあ見せてくださいって先生に見せてです。あ、なるほどなるほどなるほど、方法なるほど。じゃあ血液検査と尿検査して、血中何酸素濃度、
うん、
あの姫ができへんやつな、
うん、
あれやりましょうってやって、まあ全部正常で、まあ、血液検査も見て、去年のね風邪ひいた時に来た時と変わらんから、まあ、風邪やね今回もみたいな。
去年も同じ時期に熱出してるんや。
そうですね、風邪やねって言われました。まあまあもしこれで長くなって熱が続くようやったらまた来てねみたいな感じで、なんか今ねロキソニンを出せないよって言われてですね、強い薬が出さんでくれって言われてるんで、まあちょっと弱めの薬で様子見ようかみたいなこと言われました。
もうほんまに子供みたいよね。お薬出してもらってお医者さんのお薬飲んだらホッとして熱下がるんやろ。
プラシーボ効果が。
それ一回私のとこおいで、ラムネあげるから、これで熱下がるでって、私この前風邪ひいた時これ飲んだ治ったでって言ったら下がるやろ。それやったら100円で治るで。
でもね、このね私のね体調のバロメーターね、今回もね、
うん、
なんで気づいたかというと、
毎回同じ、お酒が美味しくなかった、
その通りなんですよ。 あれ全然動かない、これなんか体調悪いかなと思って熱測ってみたら熱出たんです。
で途端にしんどくなったやろ。
いやいや、しんどいのは前からです。
うん、私なんかもうここ数年ぐらい熱測ったことない。
若いな。じゃあ体温計とか持ってないの？
うん、持ってる。でも あの、脇の下に入れてからだいぶ時間を経ってようやくピピっていう。
あ、最近のなんか早いで、10秒とか15秒なんでしょ、うん、なんか家が入ってて早いらしいね最近のは。
うん、なんか私はあれ止まってるかなと思ったらまだチカチカしてる。
あの猫ってどこで体温上がるか知ってる？
お尻の穴。
そうなんだけどね、うちのね長男はね、
うん、
病院行ったらね暴れ回るんでいつも脇の下で測ってもらう猫。
めっちゃ可愛いやん。
他の子はおとなしゅう病院行ったらちもうおとなしくしてるんやけど、長男だけはねギャーギャー言うと暴れるんで、先生が熱測るときもいつもじゃあ脇の下でねって脇の下で測る。
めっちゃ可愛い。
よう暴れはります。
可愛いね。
でもにゃんこはねオンライン診察できないですね。やっぱり人間はちゃんと聞かれたことに答えられるじゃないですか。
うん、
まあ、そういう意味ではね、ちゃんと対面であろうがオンラインであろうが聞かれたことを答えればいいだけですから、電話でも十分なんでしょうね、
うん、
やっぱりね。遠隔診療とかになるとやっぱりね、画像があってね、例えばその口開けてください、はい、口中はとかって見たりしたら別ですけど、
うん、
そうじゃなくって、じゃあやっぱり対面して受診しなあかんかどうかっていう判断まではこういうので十分だと私も思うんですよね。
うん、と思う。なんかこの電話オンラインで診察してもらって、なんか思っている以上に大したことないよとか、ただの風邪の症状だよって言ってもらうだけで気持ちが楽になるやん、で周りの人にも安心与えられるやん。
そっか、そういう意味ではね大事なのかなと思いますよね。
うんうん、
まあ、確かにね、高額な機器は難しい、システムは不要っていうことで、
うん、
まずはそのね電話で相談する、そして、まあ、今のね病院の中での感染拡大とかそういうのを防ぐっていうことは大事なんでしょうね。
うん、
私あの病院行くのにちゃんと持ってきましたよ、あのギルドデザインさんの純銅製のこのフックを、あの病院の中のほらエレベーターとかですよ。
あ
ー、でしょ、
うん、
トイレとかですよ、ドアとか、うん、もう一番危ないですか病院が、どう考えても。
うん、そうね、
やっぱりそういう時に必要なとよく分かりました。
はい、
まあでもね、皆さんもそのもしもね熱が出たりした場合、かかりつけのお医者さんで意外と受け付けてくれてるとこありますのでね、ぜひそういうところに相談してもらうのがいいんじゃないかなと思いますね。
はい、
で私みたいにね過去 あの血液検査のデータとかずっと持ってて、うん、ただの風邪やなって言うてもらえるのが安心じゃないですか。
安心だよね。
うん、でなんかよくわからんけど、あのなんかレシートみたいな血液検査の結果くれるんですよね。でそれを先生が言うには、これあの別に内容は全然わからんでええから、もし調子になって救急車とか乗った時はこれをドクターに見せてください、だそれでもういいから、なるほどねみたいな。
そうなんや、私、うん、もう一緒に領収書とともに捨ててた。
あれっていうのは今病院側電子カルテじゃないですか。
うん、
だから病院側電子カルテに情報残ってるのをわざわざくれるっていうのはそういうふうな活用らしいですね。
なるほど、
うん、そういうことがあった時は使ってねっていうふうに言わされました。まだ病院嫌いかあんま行けへんの？
あの体温も測らんけど病院も大嫌い。寝たら治る。
そうね、寝たら治る系の病気やったらええやろけどね。まあそれだけじゃないんで、やっぱり日頃の、まあ、体の状況っていうのを自分で把握しておくっていうのは大事でしょうね。
確かにおっしゃる通りです。
そういう意味では私はね、あの酒がまずいと体調悪いとすぐ分かるんで、ある意味便利です。
うん、何事も継続は力なりってことやね。
いいこと言うね。ああ、
はい、
もう本当に顕著にお酒飲みたくなくなるし、タバコ吸いたくなくなるんですよね。
まあ、まあ、不健康なもので判別できるっていうのはある意味健康につながってるのかな。
あ、そうね。
はい、
まあ、今ね特例事項としてオンラインのこの診察というのも認められてますけれども、将来的にはね多分社会の流れが変わって、これも当たり前になってくると思いますんでね、
うん、
皆さんもしっかりと自分の例えば体の状況とかそういうのをね伝えられるようにして、オンライン医療時代に備えてもらいたいと思います。
はい、
はい、それではタックポッドキャスト第96回を終了します。
はい、
次回のタックポッドキャスト第97回は来週5月29日の金曜日に配信する予定です。
はい、
では皆さん来週も聞いてくださいね。
バイニャー。
そうそうそう、小麦粉で思い出したけどさ、
脱線するやつ、それそれ脱線するやつやろ、確実にそうやろ。
ちょっとだけあのピザのさ、
うん、
種をさ冷凍のやつ買ったよ、
うん、
あれいいわ。
今いる？その情報いる？今じゃないとあかんのそれ。
今しか喋るとこないんじゃない？でもこの番組中で。
番組でその情報いる？
いや家で料理を作るっていう話じゃないです
か。天王寺アップルクラブのポッドキャストにいるその情報。それグルメ番組任しとく？
グルメ番組別枠で作るじゃん。
いいね。いいね。それ教えてほしいね。